ライフスタイルセラピーポストクリップ、こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。この暑い暑い毎日が続く中、いかがお過ごしでしょうか。最近この日本はゲリラ豪雨っていうのがあって、とっても困惑しますよね。このゲリラ豪雨の時は、もしね屋内にいたんだったら焦らないでちょっと待った方がいいですよね。そうするといつしかやっぱり止む時が来るので、ここは焦らないで待つのがいいんだなと思いました。またね、天気予報がこう当たらない時もあって、こんなに晴れてるからといって洗濯物を干しっぱなしで帰ったらすごく濡れていたってい こうやるせないことも最近ありまして、またこのね再度洗濯するやるせなさ、この晴天のパワーに負けていつも干しては出かけないと思うんですけど、ついつい干してしまって、何の根拠もないのにさすがに今日は降らないだろうなんて思って干しっぱなしで行くと帰宅してがっかりなんてことがあるので、皆様もゲリラ豪雨の時は焦らないのと、あとくれぐれも足元にはお気をつけください。そして今日はこのライフスタイルセラピーにもご出演いただいたアーユルヴェーダー専門家のもとこさんのエネルギーワークに私が参加させていただいたんですね。それでストーリーにも上げさせていただいたら、どんな感じですかとか感想を教えてくださいっていうような DM をいただいたので、今日はこのポストクリップでお話ししようと思っています。このもとこさんはライフスタイルセラピーでも少しお話ししていただけたんですけれども、家族のこととかご自身の不登校とかうつ病などを経験されて大変なこう人生を歩まれて、そんな時に出会ったのがこのアーユルヴェーダーで、こう心と体がそのもとこさんの人生がこう変容していって、その体験とか学びを今セッションとか SNS を通じて皆さんに教えてくださっているんですけれども、まずこのインスタグラムで発信されている知識とか気づきってとってもためになるんです。私もすごく参考にさせていただいてたりするんですけど、例えば今私たちは実は知らないうちに重金属、こう魚とかも食べますし、根菜類とかの中にも微量な重金属が入っていて、そういうものがこう一定数を超えるとやっぱり有害になるので、それを体から排出するのは何よりパクチーがいいよっていったようなお話とか、こういった夏はとにかくビールとこうイカ焼きみたいな感じで、こう夏のバーベキューとかね、海辺のビーチの定番ですけれども、これは実は体がより乾いてしまう組み合わせだから、熱中症とかもあるのでこう気をつけた方がいいよとか、あとはチョコレート、私も大好きなんですけど、こうチョコレートは変な甘みとか油とかが入っていない、余計なものがあまり入ってないものはとてもバイブレーションが高くて波動が高いものらしいんですね。だからカカオ70とか90だったら実はとても体にいいものなんだよみたいなことを教えてくれていて、とっても分かりやすくで、私その都度へーってこう知らなかった、やってみようとか気をつけてみようっていう知識が多くって、でも面白くて学びになるんですよね。この番組の名前のタイトルのライフスタイルセラピーもそうなんですけれども、本当にクオリティオブライフが上がるような知識をたくさん教えてくださってるんです。それでこのポッドキャストライフスタイルセラピーの5周年を記念した回ではとても反響があったので、そのもとこさんの回もピックアップさせていただいて再配信したほどなんですね。そ その再配信した内容は、もとこさんのお母様をもとこさんが支持するインドの大先生に見ていただいた時に、その時にもうお母様は余命がわずかだったんですけれども、脈診で見た時に15年前のお母様の大きな心の恨みが原因でがんになったっていうことらしかったんですね。で、もとこさんはその15年前に大きな出来事があったことも分かっているので、ああ本当にこう人っていうのはこう心の在り方っていうのはここ15年もね、その在り方で来てしまったからっていうことを理解して、マインドから深く向き合っていこうと思った大きな出来事でもあったっていうふうにおっしゃっていて、心の在り方の大事さを知ってご自身が大きな舵を切ったっていうエピソードをお話ししていただけたんですね。で、私も本当にこのエピソードはとっても印象深くって、本当にこう心と体ってつながっていて、見えないけれどもすごくこう慢性的なこう恨みとかこう悲しみとかそういうものっていうのはこう溜めてはいけないんだなって言って、何かしらでこうそれを流していくようなことが大事なんだなっていうふうに思って、とても心に残っているエピソードなんですね。もとこさんはもともとはもう幼少期の時からいろいろそういうことにも興味があって、学術書とか本とかいろいろ読んで、なんとなく感覚的には分かっていたっていうようなお話もありましたけれども、とってもそれはもとこさんにとっても大きな出来事で、こう魂と心と体はやっぱ一つであるっていうふうに感じたっていうふうにおっしゃってたことを、このポッドキャストでもライフスタイルセラピーでもお話ししていただけたんですね。そんなもとこさんが主催するエネルギーワークというものに参加してきたんですけども、もとこさん曰くこれはまたアーユルヴェーダとは違う路線のものらしいんですけれども、こう簡易ベッドに寝転がって、本当にただただもとこさんの言葉とか流れる音楽にこう身を委ねる2時間くらいなんですね。なんか2時間はないのかな、なんかあっという間な感じもするんですけど、多分時間的には2時間近くだと思うんですけど、で時にもとこさんとかスタッフの方が少し体をたまにこう整える感じで触りに来てくれるんですけれども、ただこれも本当に軽く整える感じでほぼ何もしてないみたいな感じなんですけど、ただただもとこさんがお話しする言葉を聞きながら、まあ、音楽が流れるんですけど、イメージとしてはですね、雲の上に乗っているっていう感じですね。多分それは人それぞれ個人それぞれで違うと思うんですけど、こう頭にいろんなものが浮かんでは消えて、でまた浮かんでは消えてっていうことをこう繰り返していくんですね、私は。それでこうぐーっとこう自分の中に入っていくみたいな、私自身にこう眠りに落ちるみたいな感じで落ちていくみたいな感じで、私はずっと意識がある感じなんですけど、ただ本当に人によって感じ方が違うんで、一緒に行った同僚はすごく深く眠ったっていうことなんですね。でそのワークが終わった後はただただ横になってるだけではあったんですけど、おそらく私もあんまりこう深い瞑想みたいなことはしたことはないんですけど、そうした後の感じはこんな感じになるのかなって思うんですけど、じんわりとこう自分の中に充実した感じが広がるみたいな、本当に目に見えないけれどもちょっとこう寝起きの 感じ、全然一回も私は寝なかったんですけれども、寝起きで、あ、なんか自分自身に向き合った後だからちょっとぼーっとしているみたいな感じで、で元子さんも、まあ、そのまま今日はなんか喋ったりとかいろいろご挨拶とかしないでそのままこう帰られていいですよって言ってくださるんで、同僚とぼーっとしながら帰ったっていう感じのエネルギーワークの体験でした。ただ簡易ベッドにこう寝ているだけの時間ではあるんですけど、ね、そこに言葉や音楽はあるんですけど、とっても不思議な感じなんですよね。言葉にするのがとても難しくって、私もポストクリップでお話ししますなんて言っておきながらあんまりうまく語れなくて申し訳ないんですけど、一言で言うと内観充実みたいな感じでしょうか。なんとなくこう自分に向き合える時間という感じでした。なのでもし今このポストクリップを聞いている方で、なんかとっても自分が疲れてるなとか、自己をね見つめ直してみたいなとか、こう自分に自身にちょっとこう対面してみたいななんていう方は、このお時間はおすすめだなと思いましたので、ぜひ元子さんに出会ってみてください。今はとても暑い毎日なので、多分いつもよりはいつものことをしていても多分疲れているからと認識して、こう早く眠るとか、栄養のある食事を積極的にとるとか、あと休みをこまめにとるとか、無理なスケジュールはしないとか、そんなことを気にかけて、ね、この酷暑を乗り切りたいと思いますので、皆さんもぜひ無理はしないようにお気をつけください。それではまた来週お会いしましょう。